jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2024特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。今回は KGS のインタビューをお送りします。 KGS の坂本さんへのインタビューの模様を早速お聞きください。サイトワールド 2024KGS の坂本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
KGS さんの、今年のまず出展内容ですね、簡単に教えていただけますか。
はい、今年は、まず展示ディスプレイはブレールメモスマートエア16と32で、展示ディスプレイ専用機としては、ネクストタッチ40で、あとはあと他社の製品というか輸入品ですけどオアカム、あとは展示ラベラーという感じです。はい、
なるほど。で、まあ、ネクストタッチがだから、去年の、サイトワールドで一応展示はしていたけど販売が、1月ぐらいからでしたっけ。
そうですね、事実上そうでした。まあ、10月1日発売とは言ったけれども、そこで例えば予約をしてもらった人にケースをプレゼントみたいなことをしながら、まあ、事実上出荷したのが1月12月とか1月あたりからかなと思います。
まあ、なのでまだネクストタッチは一応新製品といえば新製品
ですね、
っていう感じですかね。はい、で、まあ、そのハードウェア的には去年とあんまり変わらないのかなという印象ですけれども、はい、なんかその、展示されてる、まあ、スマートエアとか、はい、まあ、もしかしたらネクストタッチとかも含めて、あの機能面で新しいこととか何か、まあ、今例えばその正式リリースされてないものも含めてベータ版のものとかも含めてでいいと思うんですけれども、はい、何かご紹介いただけるものってありますか。
そうですね、ブレールメモスマートエアの方なんですけど、まあ、ちょっと今年どんなことをしたかっていうのをお話をしていくと、まあ、製品版自体のファームウェアは、去年の12月に出した 2.8.0 というのが最新です。うん、で、まあ、製品版はその状況なんだけども、今年はあのベータ版としていくつかの機能を開発しました。で、まあ、これはまだ製品版には、盛り込んではいません。あのいつ盛り込むかっていうのはあの、まあ、機能的にこうの機能の出来というよりはあのこう世の中へのこう受けとかのこともあるので難しいかなと思うているので、 まだ検討が必要かなっていうので、どんなことをやったかというと、一つ目が、メモミュージックの機能、うん、まあ、専用の、まあ、なんていうんですか、 MML みたいな、テキストを書くと音楽が演奏できる機能っていうのをやりました。はい、うん、でもう一つは、今日あの楽譜の人たちがイベントもやってたようですが、展示楽譜の読み上げ、専用のテーブルを、定義したら展示楽譜の記号をそれなりに読んでくれるっていうのをやりました。これはあのバイオリニストの和波隆也さんが、あのもうすごく素晴らしく監修をしていただきました。で、似たようなこととして3つ目が、将棋の棋譜の展示ので書いたら読み上げるやつをやりました。うんうん、これはちょっと私は将棋がわからないんで、将棋と楽譜はあのやりましたぐらいのことしか言えないですけど、はい、でもこれも似たような、うん、あのテーブルを定義したら読み替えをするというやつです。うんうん、で、4つ目が、サブディスプレイの機能です。はいはい、でサブディスプレイっていうのは他のもう1台のブレールメモスマートかネクストタッチを接続することで、例えばエア16に接続をしているんだったらば、より広い領域でエア16の文書が読めるよっていうのが一つ。もう一つは、PC を使うときに、まあ、2台連結する機能、デュアルディスプレイと呼んでますが、このサブディスプレイの機能として、PC と使うときに2台、1台は USB、 もう1台はブルあそのそのつないだディスプレイに、Bluetooth で接続してやることで、一つは両者に同じものを出す、
うん、
もう一つは連結をする、
うん、
だからまあ例えば、ネクストタッチだったら、ネクストタッチと Air16 だったら56マスの展示ディスプレイにできるよと、
うん
っていうのをやっています、
うん、
あの多分ジョーズとかでもあのこっちとあっちで違うものを真ん中でぶった切って表示しましょうみたいなことをやり始めたので、うん、まあ触発されたわけではないんですけど、そういう持ってるディスプレイを よりあの長く使える、ようなことをしようかなっていうのをやってみているところ。
なるほど。
それでまあベータ版ってことになってます。
でもこれはもうちょっといろいろ試してみて、はい、ユーザーからのフィードバックも受けて、まあ、製品版に入るか入らないかっていう、はい、感じですかね、
はい
はい、
その2つのディスプレイを連結させるやり方っていうのはスクリーンリーダーからはその56マスの展示ディスプレイに見えていて、
そうそうそう、
スクリーンリーダー上の機能で例えばそのうち何マスかをステータスに使ったりとか、なんかそういうことが、
そうそう、
スクリーンリーダー上の機能でできる
っていう仕組みですね。あの2台のこうコンピューターで2台つなげてるというよりは1台がコンピューターにつながってて、もう1台は Bluetooth によってサブディスプレイとしてつながるっていう格好に、まあ、しています。
デイジーチェーンみたいな。
そうそうそう、
なるほど。あ、そっか。でもそうするとパソコンからは1台しか見えてないから。
そうです、そうです。あの多分パソコンから2台にスクリーンリーダーが出力する機能っていうのは多分ない
んですよね、今のところはね、
今はそういうのはないんで、まあ、それでもう2台に出力するにはどうするかっていうのでやった感じです、ね、
なるほど、
はい、うん、古速の手を使うというか、
いや、まあ現状だと多分それが一番現実的なやり方なんだろうね。
はい、
うんう
ん、あと、うん、楽譜を読むものについては、はいはい、それはあのな、言葉で読むんですか、それともなんかもう実際に楽譜を歌っちゃうという
か。 歌はねまだしてなくて、まあ、だから楽譜を書いてその上のタッチカーソルをした四分音符のなんとかいうやつです。
あ
のちょっとまだ、そのあれを楽譜を書いて、ビープで鳴るとかミディが鳴るとか、うんうん、そこまではしていません。
昔もう随分前なんであれなんですけど、どっかドイツかどっかの展示会でなんか展示ディスプレイが歌うのを、歌うっていうか、うん、
確かに
鳴るのを
見た。ハンディテックのディスプレイが楽譜打つと鳴るんです。
鳴ってました、鳴ってました。 そうそう、それを今思い出しました、
うん、だから似てはいるんだけどまだ鳴らしてはいない。
なるほど、
うん、でもあれですよね、その楽譜を逆に言うとメモミュージックの、うん、形に変換してしまえば歌わせられるわけですよ、
うん、そうそうそう、
あ、なるほどね、そうだね。いや、楽しみですね、うん、
はい、というのがまあ大体その今のベータ版で、はい、まあ、目立った機能という感じですかね。
はい、
はい、まあ、他の製品も含めてなんかあの、宣伝しておきたいこととか何かありますか。
まあ、今ブレードメモスマートエア16と32を、11月末まで買ってくれた人には、AC アダプターがもう1個プレゼントされますので、
なるほど、
ぜひお願いしますっていうのと、まあ、その後も順次いろんなキャンペーンを、まあ、やっていくことを計画しているので、楽しみにしていただけるとあの嬉しいです。
はい、ということでここまで KGS の坂本さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでここまで KGS の坂本さんへのインタビューのもお送りしましたけれども、まあ、ソフトウェア的な話がね今回は中心でしたけれども、何か印象に残ったことありますか。
やっぱり一番面白いなと思ったのは2つのピンディスプレイを1個のピンディスプレイと見立ててつないでこう幅広に使ってしまおうっていうアイデアが、多分もしかしてあの私なんかもそうなんですけど、あの持ち運び用のピンディスプレイと職場なんかだとパソコンにつないで使う大きいピンディスプレイがあったりとか、結構もしかしてお一人で2台ピンディスプレイを持たれていて一つはちっちゃいのみたいな方も多いかなと思うんですけど、そういう方が今度こうその2つのピンディスプレイを幅がピンディスプレイの幅が広くなったものとしても流用できるっていうところがすごくこう将来性があるなというふうに思いました。
そうですね、まあ そういう機能が前提になってまたハードウェアもこれから変わってくるかもなっていうこともちょっと思います。つまり並べた時になるべくこう境目がないようなものとかを考えたりとか、そうなんかこのソフトウェアの仕組みを使って結構便利だっていうことになればそういう方向性もあり得るのかなみたいなのをちょっと妄想しましたけれどもね。うん、まあ、あと個人的には楽譜の話は結構面白いなと思って、なんですかね、その楽譜こそこうちゃんと勉強しないと読めないものじゃないですか。結構まあまあ僕らみたいに比較的小学校中学校とかの授業の中で点字楽譜みたいなものを教わってきた人たちはまあ普通にまあ忘れ、僕なんかだいぶ忘れてると思いますけど読めるけれども、あれはこう新たに点字を習った人とかがこう読もうと思っても、うん、結構気合を入れて覚えなきゃいけないものだと思うから、そういったもののなんか学習の支援とかにもなるのかもなっていうのをちょっと思ったりして、ちょっと面白いなと思いましたね。
そうですね、面白いし、今まで文字の学習支援っていうのはいろいろあったと思うんですけど、やっぱ楽譜ってなかなか、まあ、多分難しい、作るのが難しいっていうこともあってなかったと思うんですけど、すごく四分音符のドとかそういう風に教えてくれるみたいに坂本さんおっしゃってましたけど、とてもきちんとなんて言うんでしょうね、 きちんとその書かれているものを説明するようにできていて、あれ、和波さんが監修ともおっしゃってたので、うん、本当にしっかりしたものが作られていっているんだなというふうに思います、
そうですね、まあ、ちょっとそういうその、普通になんか展示をもうすでに使えている人たち、が便利な機能っていうのももちろん大歓迎ですけれども、展示を使う幅を広げたいなと思っている人たちの力になってくれるような機能っていうのはもうこういう形でどんどん増えていってくれるといいなっていうのを思いますね。
あと個人的には、まあ、ちょっとおもちゃみたいかもしれないんですけど、やっぱり楽譜に書かれているものをこう音で再生して、単音でもいいので、そのようにあるものを再生してくれるとちょっとすごくまた分かりやすくなっていいなと思うのと、私いつも結構楽譜読んでいて、私は合唱やってるんですけど、いつもこうなかなかちゃんと読まないと身に体に入ってこないのが、そのクレッシェンドとかディクレッシェンド、ここで弱くしてここで弱くしてみたいな、こう音の波みたいなのが、もしそういうのもこうちょっと再生してもらえると、なんか感覚的に楽をしようとしてるだけなんですけど、身に体に入ってきて、なんかこう有用なんじゃないかな、使えるんじゃないかなっていうふうに思いました。
楽譜ってやっぱりちょっと特殊なんですよね。その、見えてる人たちは結構あれは、二次元的に捉えられるようにしているものを、僕たちは一次元的に直線的に捉えられる形に変換して、それを頭の中でまた音に変えてっていうことをやっているので、その見えてる人たちが捉えている楽譜っていうのと僕たちが捉えている楽譜って多分結構違うんだと思うんですよ、その頭の中での処理の仕方っていうのが。でそういうものを補う、という意味で、まあ、そういった音による補足みたいなのができてくると、またなんか、僕たちもできることが増える、あるいは、向き合い方が変えられる部分もあるかもしれないっていうので、ちょっとそこも面白いかもしれないですね。
そうですね、
はい、ということで今回は KGS のインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2024特集、また次回です。さようなら。
このコンテンツは日本視覚障害者 ICT ネットワークが